最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年4月6日月曜日です。こんにちは、はるかです。週の始まり、月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日4月6日は語呂合わせで城の日なんだそうです。日本の城って石垣や堀、迷路みたいな通路とか敵の侵入を防ぐための工夫がたくさん凝らされてますよね。これって現代でいう物理セキュリティの考え方に通じるものがあって面白いなと思います。見えないデータやシステムを守るサイバーセキュリティも大事ですけど、その原点はこういう物理的な防御の知恵にあるのかもしれませんね。今日はそんなサイバーセキュリティのベテランが挑む新たな脅威や Google ドライブの AI による防御機能強化といった時事ニュースから、 AI コーディングツールのシェア変動、そして驚くほどシンプルな時系列予測モデルまで幅広い話題をお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはサイバーセキュリティの世界で伝説的な人物の新しい挑戦についてのニュースです。テッククランチからの記事で、何十年もマルウェアと戦ってきたこのサイバーセキュリティのベテランは今ドローンをハッキングしているというタイトルです。この記事で紹介されているのはフィンランド出身のミッコ・ヒッポネンさん。35年以上もマルウェア対策の最前線に立ってきたこの業界の重鎮です。彼はサイバーセキュリティの仕事をテトリスに例えています。成功は一列揃って消えていき、失敗だけが積み重なっていく。完璧に仕事をすれば結果として何も起こらない。だから僕たちの仕事は目に見えないんだと語っています。これはセキュリティ担当者なら誰もがうなずく言葉じゃないでしょうか。ヒッポネンさんのキャリアはまだマルウェアという言葉が一般的でなかった1980年代後半に始まります。当時はフロッピーディスクを介して感染するコンピューターウイルスが主流でした。彼がキャリアの中で分析したマルウェアは数千種類に上るそうです。特に印象的なのは2000年に彼らが世界で最初に発見した I love you ウイルス。これはメールに添付されたラブレターを開くとコンピュータのファイルを上書きして、さらに連絡先リストの全員に自分自身を送りつけるというもので、世界中で1000万台以上の Windows コンピュータに感染したそうです。恐ろしいですね。そんな彼が今なぜドローンに注目しているのか。それは彼の故郷フィンランドがロシアと国境を接していること、そして2022年のウクライナ侵攻で死者の大半がドローンによる無人攻撃から来ているという現実に衝撃を受けたからだそうです。彼は iPhone のようなデバイスは今や非常に安全になった一方で、ドローンに関するサイバーセキュリティはほとんど未開拓の領域だと指摘しています。昔のウイルスは好奇心から作られることが多かったのに対し、今のマルウェアは金銭目的でも、ドローンという物理的な脅威はまた別の次元の問題を提起しています。サイバー空間の戦いが物理的な世界に直接的な影響を及ぼす地雷になっていることの象徴かもしれませんね。
さて、今の話は攻撃側の視点でしたが、次は防御側の進化についてのニュースです。パブリックキーから Google ドライブ、AI によるランサムウェア検出と復元機能が正式版に、ランサムウェア検知能力が14倍向上という記事です。ランサムウェアはご存知の方も多いと思いますが、コンピュータのファイルを勝手に暗号化して元に戻すためにお金を要求する悪質なプログラムです。この対策として Google ドライブに強力な新機能が正式に加わりました。この機能はWindows と MacOS のデスクトップ版 Google ドライブで利用できて、 AI を使ってリアルタイムにランサムウェアの活動を検知します。もし怪しい動きを検知したら即座にクラウドとの同期をストップしてくれるんです。これすごく大事ですよね。 感染したファイルがクラウドにアップロードされて他のデバイスにまで被害が広がるのを防いでくれます。そしてこの機能の本当にすごいところはその後の復元プロセスです。ユーザーは過去の任意の時点までファイルの状態を丸ごと戻すことができるんです。つまり万が一感染してしまっても感染前の安全の状態にファイルを巻き戻せるわけです。ファイルを削除したり隔離したりするんじゃなくて元に戻すというアプローチが心強いですよね。 Google によるとこの正式版では最新の AI モデルが採用されていてベータ版と比べて検知能力がなんと14倍も向上したそうです。14倍ってすごい数字ですよね。それだけ AI モデルが賢くなったことでしょう。このランサムウェア検知機能は Google ワークスペースのビジネスや教育機関向けプランで提供されますが、ファイルを過去の状態に戻す復元機能については個人向けの無料 Google アカウントを含む全てのユーザーが利用できるとのことです。これは嬉しいですね。 AI による防御技術が私たちの身近なところまで届いてきている良い例だと思います。
続いては巨大テック企業たちの戦略が見え隠れするちょっと興味深いニュースです。925Mac からアマゾンがグローダルスターの買収交渉中、アップルの出資が鍵にという記事です。グローバルスターという会社ご存知でしょうか。実はこの会社 iPhone14 以降や Apple Watch Ultra に搭載されている衛星経由の緊急 SOS 機能を支えている衛星通信の会社なんです。携帯の電波が届かない山奥などでも衛星と通信して助けを呼べるあの機能ですね。そのグローバルスターをなんとアマゾンが買収しようと交渉しているというニュースです。アマゾンの狙いはスペース X のスターリンクに対抗するための独自の衛星インターネットサービスアマゾンリオ、以前はプロジェクトカイパーと呼ばれていた計画だと見られています。ここで話が複雑になるのがアップルの存在です。アップルは2024年11月にグローバルスターの株式の 20% を約4億ドルで取得しています。さらにグローバルスターの衛星ネットワークを整備するために11億ドルものインフラへの前払い投資も行っているんです。つまりアップルはグローバルスターの非常に重要なパートナーであり大株主でもあるわけですね。この記事によるとこのアップルの存在がアマゾンとの交渉における一つの複雑な要因になっているとのこと。そりゃそうですよね。ライバル企業が自分たちの重要なサービスを支える企業の筆頭株主なんですから。もしこの買収が成立したらアップルの緊急 SOS サービスはどうなるのか、アマゾンとアップルの間でどんな交渉が行われるのか非常に気になるところです。巨大テック企業が地上のインターネットだけでなく宇宙空間の衛星通信の覇権を争っている、そんな壮大な競争の一端が見えるニュースでした。
さてここからはもう少し開発者寄りの技術的なトピックを深掘りしていきましょう。まずは AI コーディングツールの世界で地殻変動が起きているという話題です。キータの記事、クロードコードの首位陥落、コデックスが首位ナンバーワンへ、データで見る2026年3月の AI コーディングの動向まとめです。この記事は aicoding.info というサイトが GitHub の公開リポジトリ約9000件を対象に16種類の AI コーディングエージェントの利用動向を定点観測した結果をまとめたものです。まず驚くべきはその成長スピードです。 AI コーディングエージェントの全体のリポジトリ利用率は 8.7% で、前の月の 7.3% から 1.4% も増加しています。記事によると2025年12月時点では2026年末の普及率を 7.29% から 8.01% と予測していたそうですが、それをたった3ヶ月で上回ってしまった。これは異常な成長と表現されています。開発現場での AI 活用がいかに急速に進んでいるかがわかりますね。そして今回の最大のニュースはプロダクト別のシェア変動です。これまでトップを走っていたアンスロフィックのクロードコードが2位に後退し、 OpenAI のコデックス CLI が 34.1% のシェアで首位に立ちました。
クロード高度は 32.4% なので差はわずかですが、先月まで 4% あった差を逆転した形です。これは大きな変化ですね。なぜこのような逆転が起きたのか、記事では一つの仮説が提示されています。それは2月の GPT-5.3 コデックススカイクや3月の GPT-5.4 といった新しいモデルのリリースが影響しているのではないかというものです。特にこれまで AI コーディングツールの利用率が比較的低かった C++ のような言語で、新しいコデックスが正確なコードを書けるようになったことで利用者が一気に増え、全体のシェアを押し上げた可能性があると分析されています。プログラミング言語別で見ると、利用率トップ5は TypeScript、Rust、Go、Python、C# の順で、特に2位の Rust の勢いは強いようです。筆者の方の感想も面白くて、 OpenAI がなぜここまでコーディング領域に力を入れるのか、 Google の Gemini はなぜこの領域で控えめなのかといった各社の戦略の違いについての考察も述べられています。開発者の皆さん、このシェア変動、ご自身の周りの肌感覚と比べてみてどうでしょうか。
次は、AI の世界で大きいことがいいことだという常識を覆すかもしれない非常に興味深い技術の話題です。前の記事、パラメーター4個で710メガ超えのファウンデーションモデルに勝った時系列予測手法、フレアーの全貌です。タイトルからして衝撃的ですよね。7億1000万、つまり710メガものパラメーターを持つ Amazon の巨大な時系列予測モデル、クロノス T5 ラージに対して、たった4個程度のパラメーターしか持たないフレアーという手法がベンチマークで圧勝したというんです。一体どんな魔法を使ったのかというと、その出発点は、周期性のある時系列データは行列に並べ替えるとランク1に近くなるという一つのシンプルな観察です。例えば毎月の航空旅客数のデータを考えてみましょう。これを行を1月から12月、列を各年にして行列にすると、夏は乗客が多くて冬は少ないというパターンが毎年繰り返されますよね。この行列は実は1年の中の季節パターン、シェープというベクトルと、年ごとの全体的な乗客数の多さ、レベルというベクトルの、たった2つのベクトルの掛け算でほぼ再現できてしまう。これがランク1に近いということです。フレアのアイデアは、この性質を利用してたくさんのデータを直接予測するのではなく、レベルという一元の系列だけを予測し、それにシェープをかけて元の時系列を復元するというものです。これにより予測する問題の次元が一気に下がり、3つの大きなメリットが生まれます。まずノイズが減る、次に予測のステップ数が減るので誤差が蓄積しにくい、そしてシェープ自体は学習対象ではないので過学習が起こりにくい。この記事で面白いのは、開発過程での試行錯誤の話です。例えば最初にデータ全体に特定の値を足すという、一見すると理論的に汚い一行のコードが、実は3つもの問題を同時に解決する正則化効果を持っていた、なんていうエピソードも紹介されています。大規模モデルや複雑な手法に目が行きがちですが、データの本質的な構造を見抜くことで、これほどシンプルで強力な手法が生まれるのは本当にエキサイティングな話だと思います。
さて、 AI を賢く使って自分の課題を解決したという素敵な開発ストーリーを紹介します。前の記事、クロードコードで AIRSS リーダーを作ったら、その日にイノリーダーを解約したです。 RSS リーダーを使っている方なら共感するかもしれませんが、フィードが増えすぎて未読がどんどん溜まっていくという悩みありますよね。この記事の筆者も、未読が1万3000件を超えたイノリーダーに疲れていたそうです。そこで、いつも使っているクロードコードに整理させればいいじゃないかと思いつき、フィードキュレーターというツールを開発しました。驚くのはそのスピードで、思いついたその日に基本機能が動き、生成されたブリーフィングを見た瞬間にイノリーダーを解約したそうです。すごい決断力と開発力。このツールの技術的な面白い点は、クロードコードの API を直接叩くのではなく、コマンドラインツール CLI をサブプロセスとして呼び出しているところです。これにより、ユーザーは API キーを設定する必要がなく、クロードコードの利用量だけで使えるというとてもスマートな設計になっています。そして、 このツールの革新は3段階のパーソナライズ機能です。まず、どのタグの記事をよく読むかを統計的に分析します。次に、直近の既読スキップ履歴をクロードに要約させて、なぜこの記事を読んだのかという、より深い意味レベルでの好みをセマンティック思考メモとして生成させます。例えば、実装コード付きのチュートリアルを好むとか、エンタープライズ向けの記事は読まないといった感じです。最後に、これらの情報をプロンプトに含めて記事をキュレーションさせることで、 AI がユーザーの好みを深く理解した上で、パーソナライズされた技術長官を毎朝作ってくれるというわけです。トークンの消費量を抑えるために、記事の全文を送らない工夫など、随所に知恵が詰まっています。 AI を単なるチャットボットとして使うのではなく、自分のワークフローに組み込むための部品として活用する、素晴らしいお手本のようなプロジェクトですね。
最後は、 AI との共同作業をさらに一歩進める機能についての話題です。前の記事、 GitHub Copilot CLI のスラッシュフリートが面白いです。 GitHub Copilot CLI にあるスラッシュフリートというコマンド、ご存知でしょうか。これは AI に対して、この大きめの仕事を分解できるなら分解して並列で進めてねとお願いするためのコマンドです。なんだか SF の世界みたいですよね。仕組みとしては、まずオーケストレーターという司令塔役の AI がユーザーからの指示を読み解きます。そしてその仕事を小さなタスクに分解し、依存関係を整理します。その後、独立して進められるタスクを複数のサブエージェントに割り振って、同時に作業を進めさせるんです。このスラッシュフリートをうまく使いこなすには、いくつかコツがあります。記事で紹介されている重要なポイントは4つ。1つ目は、成果物を具体的に指定すること。ドキュメントを作ってではなく、どのファイルに何を書くかを明確にする。2つ目は、各サブエージェントの担当範囲を明確に区切ること。これにより、サブエージェント同士が同じファイルを編集して競合するのを防ぎます。3つ目は、タスク間の依存関係を明記すること。そして4つ目は、完了の条件を定義することです。例えば、API と UI とテストをそれぞれ別々に進めてとか、モノレポ内の複数のパッケージの整合性を並列でチェックしてといった使い方ができます。さらに面白いのは、設計班と実装班を分けるという使い方。まず一つのサブエージェントに設計書を書かせ、その設計書が完成したら、複数のサブエージェントがそれに従って並行して実装を進めるといったことも可能です。これは単に AI に作業を依頼するだけでなく、人間がプロジェクトマネージャーのようにタスクを設計し、 AI チームを率いて開発を進めるという新しい働き方を示唆しているように思います。 AI との協業がどんどん進化していることを感じさせる機能ですね。
はい、今日のポッドキャストはここまでです。今日はサイバーセキュリティの脅威が物理世界に広がる話から、 AI による防御の進化、そして AI コーディングツールのシェア争いや AI との新しい共同作業の形まで、多岐にわたる話題をお届けしました。 AI が私たちの生活や仕事を本当にいろいろな側面から変えつつあることが実感できますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた次回。バイバイ。